って、あのこのメンバーですと多分学習指導要領の話もいろいろ出てくるかと思いますが、もうそれをやっていると徹夜になりますんで、それはまたあの、無駄 PT とは別な場で、あのさせていただきたいと思いますが、今日はあくまでも周知授業についての要不要その他のご判断をいただきたいと思います。もう新学習指導要領の中身の議論に入ると、あるいはその学習指導要領とは何あのそもそもという話になっちゃうと、5時に多分追い出されても別な場所でやらなきゃいかんということになるとあれなもんですから、これにつきましてはすいません、あの若干スタートに枠を止めさせていただいて、ここで言う周知授業についての評価をお願いをしたいというふうに思います。あの校長の方も、なぜその中身に突っ込まないのかというご議論があるかもしれませんが、この1時間は学習指導要領そのものの話ではなくて周知授業についての議論でございますということをあらかじめ、申し上げまして、それじゃあ文科省の方どうぞ。
今のような枠組みですとあのお手元のコメント資料をあんまり、細かく説明する必要はないのかもしれませんが、せっかくこの5分の中あの一回、水溜りを落としてまた取ってまいりましたので、せっかくのちょっとだけ説明させてください。あのお手元にあの今配布してありますこの緑色、これが今年の3月に作られました新しい学習指導要領でございます。でその上に2枚紙をちょっと用意いたしましたが、簡単に申し上げますと、あの国と、市町村と学校の役割分担というのは、国は指導要領のような対抗的な基準を作る、教育委員会は教育課程などの管理上の基本を教育委員会規則などで定める、そして、それらの国の基準、市町村の規則を踏まえて実際に教育課程を編成実施するのは校長と、こういった枠組みになっております。そしてあの学習指導要領は昨日もちょっと申し上げましたが、昭和33年に現在の大臣告示の形からほぼ10年ごとに社会経済情勢の変化などを踏まえて全面改定をされておりまして、前回は平成10年、生きる力という指導要領を改定いたしまして、おおむね10年経ったこの20年改定というのが戦後6回目になります。実はあの、もし、普段指導要領を、お手元に取ったことがおありの方は、今回、従来のものが英語から A4 に大きくなって少し厚みを増しました。それでこれで何か、対抗的な基準が詳細になったんじゃないかというちょっと掲載上は誤解があるんですが、実は今回はあの自民党の文教部会などの議論を得ましてですね、今回の指導要領は教育法や学校教育法を受けたものであるということが明確になるように、まず冒頭に教育法や学校教育法を収録してあります。それからやはりその幼少中の学校間の接続が重要であるということで、これは小学校の先生用なんですが、3月には幼稚園の教育用と中学校の指導用もすごく小さな字ですが、補欠の正解よりもちょっと大きくした形で、それもつけまして、小学校の先生でも幼稚園や中学校で何をやっているかを、その都度ご覧いただけるような形で編集してあります。さらに言うと今回は指導要領を、40年ぶりに授業日数や教育内容を増やす改正です。そうすると来年4月から早速立を中心に移行措置に入らなければいけません。これが若干複雑でございますので、移行措置の資料をかなり充実したものを収録しております。したがって一見なんか半が大きくなって厚くなったようでございますけれども、実際には12ページから115ページまでの104ページでございますので、分量は従来とさほど変わっておりません。
あのそろそろ授業の中身の説明に入ってもらいます、はい、
それで、この10年前ではですね、実はゆとり教育というのがマスコミからはやや、ネガティブに批判されまして、あの私も本来の生きる力の理念が十分浸透しなかった、そういったことが中教審でも指摘されました。それでお手元の事業シートの2枚目の一番下のところ、突起事項のところをちょっとご覧いただきたいんですが、そういったことも踏まえまして、先般閣議決定されました教育振興基本計画では、学習指導要領の最低趣旨や理念が各学校や国民に深く理解されるよう、学習指導要領の解説を作成の上、これらを活用した全国各地での説明会の開催など、必要な措置を講ずると。やはりあの基本計画の中では具体的ですけれども、やはりしっかりと今回趣旨徹底をするんだと、これも自民党の文教部会では改正書というものをしっかりと周知してそれを各学校でも使ってもらうようにというようなご議論もありましたので、あえて解説についても閣議決定で触れた上でこのような方針が出されております。 で今回のこの指導要領周知事業は、この閣議決定を実施するための予算となっております。シートの、1枚目の一番下に概要が書かれておりますが、一つは学習指導要領の、編集改正で2億5000万ですが、それは、幼少中高特別支援学校がそれぞれ各教科ごとに50種類ほどの解説書を作ります。で解説書自体は、成果をつけて販売してさせていただく形になりますが、その編集経費に一冊大体委員が集まって、旅費とか借金があって、それから、現行支出借金などで入れると、大ずかめで1種類500万円が50冊で2億5000万といったものでございます。それから学習指導の趣旨設定、これに関しましては、まず7月に小中高ともそれぞれ全国で参加し、合計6カ所で中央説明会を実施いたしました。これにそれぞれ2000人余りで4000人強が参加しております。参加しているのは各都道府県の指導主事などでございます。この指導主事さんたちが今度は8月以降各県ごとに地方説明会を開催します。それは現在約300回程度で13万人、教員数の2割ぐらいになりますが、参加するというのが現在計画されているものでございます。国としては、その中央説明会の開催経費と地方が行う、説明会の一部会場費や印刷代などの資料費、それから、この小中学校の指導要領、解説書を買い求めいただきますが、この指導要領本体は、その研修会資料ということで、今回はしっかりと指導要領を徹底するという意味において、全教員に、今、配布をいたしておりますので、それらを合計しますと1億4000万という形になっております。主査がいらっしゃいませんので、ちょっとつなぎでですね、ちなみにこの指導要領、さっき言ったように本文は100ページですから、大体厚みで言うと4ミリぐらいなんですが、これが小学校1年生で学ぶ教科書です。全ての教科の教科書が1年生でこのくらいで、2年生、3年生、4年生とこう積み上げますと大体25センチぐらいになります。ですから指導要領というのはどうも対抗化されていないんじゃないかという批判もあるんですけれども、極めて内容的には簡素なものになっているということを、ちょっともし今日そういう議論にならないということでございましたけれども、雨の中もってまいりましたので、ちょっとご紹介をさせていただきますので、著者が戻りましたので、よろしくお願いいたします。
はい、それでは、はい、じゃあ、長嶋さん。
はい、
まず読まなきゃいけないなと思って、事前にちょっと目を通させていただきました。非常にわかりやすくてですね、でそんなにお色気がましくもなくてですね、ここに関していろいろ議論があるかもしれませんけども、非常に分かりやすかったです。私は小学生とか中学生教えたことありませんけども、これでやっていけばなんとなくいけそうだなって感じがあるんです。で次なんです。でだからなんて、あと教科書あるわけですよね。でなんで解説書いるんだろうって思ったんです。すごく分かりやすくて、非常にその教科書もあって、それの間は自分のオリジナリティでこう教えた、しかもプロとしてやっている方ですよね。さらになぜ解説書がいるんでしょう。
ですね、今申し上げましたように、例えばこれは個々の単元を見ていくと非常にその細かくなりますけれども、どこでもいいんですが、例えば63ページとかちょっと開いていただきますと、括弧4、磁石の性、62ページですね、62ページ上の方から、例えば括弧4、磁石の性質というのがあります。で、磁石の性質についてこんなことを教えるということ、ここではわずか5、6秒で書いてあるんですね。実際にはこれは単元すると数時間で、教科書にすると20ページぐらいになって、一体そこでどういうこのところで何を教えたいのかというのは、やっぱりこの本文だけを読んだのでは、特に小学校の場合には学級単位で全ての教科の専門家でもありませんので、彼女もその文科省の考え方、指導要領の回答趣旨が十分伝わらないと、したがってこれらについての解説を行うということを、これは従来からやっておりますし、やはりそういう声が大きいと思います。それからもう一つは、これだけで教科書を作ろうと思いますと、このわずか5、6行がですね、実際のページになると、15ページから20ページの単元になっていますので、教科書会社は痛い目でも作りうるんですが、それではあまりにもやっぱり拡散しますので、国として最低限これだけのことを教えるのが義務教育ですから、ある程度その教科書会社が曲線をする、教科書を作るのを参考資料にも使われておりますので、そういった面からやっぱり解説書というのは、従来から10年ごとに作っておりますけれども、もう一切の教科書会社の学校とか先生に全部委ねてしまい、もうこれだけでいいんだという考え方に立てば別ですが、従来から国はその程度の ことが必要だということで立
ち上げました。解説も国が作っちゃうんですよね。
おっしゃる通り
です。解説状況はあります。
そう、それみたいですね。でその磁石の性質のところ、どういうふうに解説されているのかみたいです。
ちょっとあの10分で取りに行けますか。
いや、
何
でも何でも。
雨の中、
私と濡れるし。行かないで、電話して持ってくださいね。
あの、ですから、これで分からないんだったら、これで分かるように書いちゃいいだけの話じゃないですか。
ただですね、あの、そうすると今度、学習指導要領がものすごく厚いことになります。で、あの、学習指導要領というのは、あの、法的拘束力があります。だからここに書いてあることを教えないと、それは、まあ、いわゆる未履修です。例えば、中学校でいうと、北方領土というのは書いてあるんですね。で、竹島というのは、今回は、指導所に書いてあって、中学校の解説書になってますから、竹島を教えないと、ただしに法令化にはならない。まあ、そこに実は、指導要領と解説書では、法律的な位置づけに差があります。で、国はあくまで最高的な基準にとどめるということで、指導要領に立つことは最小限なんですという方針で、あの30年代40年代指導要領は今倍ぐらいの下がりでしたから、30年代40年代に比べるとほぼ最高的な基準では半分ぐらいの厚さになって、あの、まあ、厚さでいうと倍ぐらいになっていて、それだけ現場の裁量が、あの、広がっている。ただ
解説書があれば結局現場の裁量は変わらない。
いや、あの、それはあくまで指導要領がそこに書いてあることを必ず教えなければいけないんですが、解説書に書いてあることは参考にすればいいということで、ただしそれがやはりないとですね、教科書を作るとか先生が実際授業を行うときに、
先生ってそんな力しかないんですか。
それで
全国
なら
ば
と、
あの、採用され
るわけですか。まあ、そこはあの考え方の違いですけれども、やはり義務教育というのは、うん、ある意味では教育の機会というの水準の維持向上ということになります。先生も非常にレベルの高い人がいれば、まあ、そこそこの人がいて、そこは現実問題に差があると思います。やっぱり全ての先生が国としてこれだけはしっかり教えてほしいということを間違いなく先生に伝えるためには、やはり指導要領と教科書をつなぐものとして解説書が必要だというのが文科省の考え方で、それはすいません、ちょっと意見が異なると思います。
この教科書にさらに先生用の指導書というのがあるんです、うん、でこの教科書は大体倍ぐらいあるので、どう教えなさいというのはさらに細かく、これは教科書会社が作っている
んです。
ちなみにそれが、あの、国は管理はしていないものです。
はい、これが4つあるってことです
ね。4つもある。その教科書はですね、ちゃんと、検定をなさって指導要領に沿っているということをきちんと考えています。そして、あの、そこに私、藤原さんがおっしゃったように、ちゃんとした解説書、こういうふうに教えればいいですよってきちんとしたものが教科書会では用意しています。で、実はその文科省をそこに、あの、指導解説書をつけるというのはどういうことなんでしょうか。
あの、繰り返しになりますけれども、まあ、指導要領は今では非常に対抗的な基準になっておりますので、まあ、指導要領の意味するところとか、その解釈の内容を分かりやすく示すものということで位置づけられております。そしてそれは閣議決定された文書にも根拠がありますので、まあ、我々政府の人としては閣議決定に従って解説書を作成するというのは閣議決定になります。これは内閣の各部署を拘束しますので、もし我々が作らなければ閣議決定違反になりますので、行政官としてはそういうことはできないということになります。
すみません、その指導要領そのものが曖昧だったり解釈をしなければならないものであったりするのはですね、はやっぱりまずいんだと思うんですね。要するに全部丁寧に説明すると分量が倍になっちゃうというのはそうだと思うんですが、書いてあることが解釈が2つも3つもありますというものを決めてしまって、その解釈はこうですというのを誰かに委ねるというのは、誰かというのは文科省になるんでしょうけども、というのはそれはやっぱりあのおかしくて、少なくとも読んだらこうだっていう、指導要領の文書になってないとですね、一応閣議にはこういうことを決定させるけど文科省がその後の解釈を決めるみたいなことになってしまうわけで、法律は国会に作らせるけど政省令でいかようにも骨抜きにするっていうのと非常になんか似てるような気がするんですが、それはやっぱりおかしいんじゃないかな。
今日はあの予算の話なんですけど、毎回この指導要領のどうしても作りの話になっているんですけど、 あのもちろん指導要領を、まあ、今のような荒さではなくて、まあ、より詳細にですね、あのしていって、もう次はその解説書とそのを付与して指導要領と教科書が直結できるぐらいに、
明確にすればいい
ですか。やはりですね、例えばそのこの指導要領でこういったこととこういったことをこの順番で教えるけれども、その趣旨はどういうことなんだということを例えば解説するわけですね。まあ、そうするともちろん現場の先生のそういうことで逆にひっくり返して教えることも可能だけど、解説書には法的法則がないから。ただ一般的にはこういうような順番で教えるのがいい。あるいはこの単元とこの単元をこういう順番にいただいたのはこういう趣旨があるからだと。つまり指導要領はあくまで長い間専門家が議論を重ねてきた結果だけのエッセンスを書いたものですが、その議論の過程でやはりその先生方に知っていただいた方が授業を実施する上で好ましいようなこともあります。あるいは指導要領に逐一書いてしまうと現場の取り組みの余地がなくなってしまうものがある。そういう時は代表的なものだけを書いて、あと何を教えるかというのはある程度現場に委ねる。ただ委ねられた現場が何か指針が欲しいと思った時には、例えば北方領土などなどに何があるんだろうか、そこには竹島とか尖閣諸島とか国の取島があるということが分かれば、じゃあそのうち自分はこれを教えて領土全体の構成をこうやって教えようという早急ができる。やっぱり解説書というのは先生方が指導要領の数行ではなかなか難しい、授業展開をする一つのヒントが詰まっている。ただしそれには法的拘束を持たせないということで、現場の裁量を損壊しないのに、まあ、指導要領と教科書とか日々の授業を工夫するものとして、まあ、長年の知恵としてですね、一応10年に1回作られているということでございます。
あの先ほど学校の先生ってそんなに力ないんですかっていうことを現実に感じてきた小学校の校長まで実はですね、本当に先ほど説明ありましたけど、小学校全教科を教えます。全教科の中には苦手な教科を持って でも受かって採用されてしまう人もいます。で今非常に難しいのは、大学あるいは高校も含めてですね、推薦入学という形で入学してくる学生さんたちが結構いて、その教科をやらないで高校も中学大学も来てしまっているような、そういう人たちも結構いるんですね。昔だったら誰もが一般常識で知っているようなものを、ところがそういうのもない人も採用はされてしまって、しかも最近の採用の傾向として、その一般常識、一般教養と言ってるんですが、そういうのがだんだんだんだん軽くなってきて、面接とか論文とかそういうのに比重がかかってきているような採用もありますから、本当に笑い話がいろいろ出るようなもの回答を書いても受かってしまいました。そういう意味で私は基本的にこれ賛成なんですけども、今の磁石 の少し一枚めくる と、ごめんなさい、そのページの右側にですね、
何ページですか、
ごめんなさい、63ページの2行目に内容の取り扱いというふうにさらに詳しく解説があるんです。そしてさらに70ページを見ると、指導計画の作成と内容の取り扱いっていう、こういうような丁寧な解説まで書いてあって、でなおかつ今ファックスからなんか届く解説書があるんですね。そうすると教師の創意工夫もの余地も残されているんだけども、これを落としてはダメだよとか、こういう教材でもいいし、この教材でもいいよとかっていうような、そういう丁寧な形をとっているんですね。すべての子どもに確かな学力をっていう意味で、確かな力を持ってないかもしれない先生に対しては、僕はこのくらいまでの丁寧さは必要なのかなと思います。それから学習指導要領 の指導書というのが、昔いわゆる虎の巻っていった赤字が入っているものなんですけども、それは買う学校も買わない学校も、あるいは個人的に買うもいたりしてですね、必ずしもその赤字で書いてあるものは全員に当たるものじゃないので、ここまでは必要かなと思います。さらに教科書の指導書ですね、それはね。でただ僕はこの周知事業についてはですね、今20% 程度っていうお話がありましたけども、いわゆる伝達講習というふうな感じで言っています。そうすると夏休みあたりに1校数年ぐらいずつ行くんですね。その一つの学校で国語は行くけども社会には行かない、社会は隣の学校の先生が行く、うちの学校は国語と音楽と図工と道徳となんとかとかっ っていうのがあって、大体3年ぐらいで全部が、あの宮崎の学校は去年はあの社会行ってないから2年目の社会行きなさいとかっていうんですよ。1年2年遅れてくるんですね。で3年やると全部の教科があのその学校で行われる。しかし行く人は1人なんです。だから行った人はあのここだけしか聞いてこないということなんで、1人の人が全ての教科をしっかりとあの周知する意味で聞いてこれるっていうんじゃなくて、聞いてきた人がよほどしっかりと各学校の中へ戻った時に周知徹底するように、あのそういうことがシステムを組まないとなかなか学校の中に全部つながらないと思うんですね。で僕自身としてはそういう意味から考えると、周知事業そのものはそういった講習会ではなくて、この指導要領とか内容取り扱いとか解説書とかその辺をしっかり勉強し合うような校内体制とか、あるいは県の研修とかそういうことをもっとやることでもって、あの十分補完できるのではないかなというふうに思います。
はい、すいません、今あの指導要領と教科書を見て、例えば磁石のところを見てるんですけども、3年小学校3年生ですね、もうすごく分かりやすくて、これ教えればいいんだよなと思うんですけども、その上にこの教科書を教える方法もあるらしいんですよね。でさらにその中間のやつもあるわけでしょ。これを理解できないっていうのは本当にあの教育課程で学校は何を教えるんだろうと、
あの表面的にですね、はい、教科書に書いてあることを字面でよく教えるんだったらそれでいいのかもしれません。ただやっぱり教師ってのは専門職ですから、はい、指導要領の狙いが何なのか、それがどういうことでどう構成されているのか、それがどう教科書に反映されているのかということをやっぱり理解しないとですね、ただ教科書をそのまま教えるだけで、いわゆる教科書で教えるというのは子どもたちが不必要な
見方を狙いで、これどう誤解するんだろうっていうぐらい綺麗に書いてある。
まあそこはもうあの教師間の違いとしては私は言いようがないと思いますけど、ただ教科書だけで教えればいいというのは本当にいい授業なのかどうかって、むしろ今日学校現場の先生がその宮崎先生といらっしゃいますので、あの一面的な意見じゃなくて、
いやそれでは宮崎先生がおっしゃったようなやり方っていうのはすごく有効なのかもしれないけれども、そんなにその教科書のような類いのものがたくさんある必要はないんじゃないかなっていうことです。
あのたくさんなくて、あの各教科書について1種類しか国は作っておりません。50っていうのは小中高それぞれに国語社会担当理科があるから、
要領から教科書までの間の
あ一つしかない。要領と教科書の間にあるのは解説だけです。あさっきお話があった教科書の指導書というのは現実にこの教科書をさらに、だから教科書の指導書というのは必要なんですね。それは教科書会社が任意やっているもので、だから逆に言うと指導力のない教科書の指導書の赤い字を字面を教えるのかもしれませんが、我々としては指導要領と解説をよく読み込んで、その単位を自分のものにした教師がこの教科書を工夫しながら教えていただくというのはやっぱり問題の、
その指導要領の解説から離れたいと思いますが、他に
あの結局要領を要項化しても、まあ、要項化しないといけないという指摘が続いて、要項はあの簡単にしたんだけれども、あの結局解説書を作って、で法的義務はないとおっしゃっていて、まあ、その通りなんでしょうけども、事実上あの同じものとして先生方は受け取っているんじゃないかなと。私もちゃんと現場が分かっているわけではありませんけれども、まあ、ちょっと横の方にいて眺めていながら、なんかそういう推測は容易に発するんですよね。でだから創意工夫の仕方まで、こういうふうに創意工夫するんですよっていうようなところまであの書いてしまっているような解説書でない方がいいなと思います。それであのうん、まあ、ちょっとこれも一つの閣議決定だから、あのやんないと閣議決定違反になるんですと知らないけど、ちょっとそういう見方が多分ルール違反だと思って、閣議決定って皆さんと関係ないし各自が決めたっていうんじゃなくて、皆さんの方が閣議決定をしてくださいっていうふうにあのちゃんと準備をされて閣議決定したんだと思うん で、ちょっとそういう言い方はちょっとここの議論の発展性を止めちゃうんでやめていただきたいなと思っている。でもあのでそれで一番あの付け加えて話したいことはですね、本当にそうやって必要なものなら、なぜ有料化、有料化ってのは自治体が関係するんです
か。自治体が購入することもあります。 あるいは購入して個人に渡す場合、購入して学校にするという場合、個人が購入する場合、
まあ、対応
というのが、はい、
けど今までずっとこれやってきて、例えばその前個人一つまでコミュニティスクールの60万とか50万にするのがもう自治体だと着眼ですもんね。指導要領がの解決がどうしても本当に必要だとすれば、それは文科省の責任で解決書までちゃんと配布していただいて、本当に必要ならばですよ。
我々としては
配布していただいていいのかなと思うんですけど、
予算の制約があればなければぜひそうしたいと思うんですが、指導要領はまあ一冊なんですね、小学校で。これ今定価ついてますが、定価230円ぐらいかな、230円取りたいんです。生活教科の改善しても大体100円から200円の間なんですが、小学校で14冊、中学校で13冊、全部揃えると2000円になりますので、指導要領を配るのと解説書を配るので、10倍の予算が必要で、まあ、残念ながら今の収入額の中で解説書までの予算化はできていないと。
予算の制約っていうのは、これ自治体の側だって予算の制約があるので、いや、教科書の解説書だって自治体があると結構その予算かかるんですよ。ここでは、国だけの予算の制約の都合という話にはならないわけで、本来どちらが持つべきものかということをね、ちゃんと議論した上で、今話してくるんです。だから、筋から言うと、国がちゃんと配布するべきではないかと思います。必要なら。
解説書を配ると、総額いくらかかるんですか？
すいません。詳細が積算されて、まあ、70万人ぐらい教員がいて、まあ、2000円から3000円と考えれば14億とか20億とかそんなオーダーになるかなと思います。
それで学習指導要領は1億円と配るんですか？
学習指導要領は大体まだ高校が楽しくは今年中ぐらいに改定ですね。今小中ですが、70万冊ぐらいを配って、大体印刷っていうもの、それからこれはちょっと宅急便のことにもお金かかるんですが、全部入れて1億円ぐらい、
全部で
70万人の先生に各教育会に送付する予算も出て1億弱ぐらい。
なんで指導要領は200円なのに解説書は2000円なんですか？
14冊ぐらい、教科ごとにあるんですね。で、1冊の単価は指導要領200円で、解説書は教科と違っても100円とか60円とか150円とか、まあ、ほんと目の子で言うと、まあ、14冊セットで2000円ぐらいかな
と。じゃあ、石橋さん。
事業指導の2ページ目のですね、自己評価のところに、平成10年の改定の際には、学校現場に十分に伝達できていなかったために、今回は、まあ、十分に伝達するようにするんだというようなお話なんですけど、この十分に伝達できていなかったという評価、その評価の裏にあるですね、まあ、トラブルの実際どういうトラブルがあったのかとかですね、そういうものをどういうデータに基づいて把握されているのかとか、そのデータについてどういう分析をされているのか、でそれが結果として、この授業参に回ってくるというような因果関係があると思うんですが、その件についてちょっと教えて
ください。はい、ですね、まあ、平成10年の改定の時には実は当時文科省は NNET というですね、教育委員会との、まあ、通信放送システムを作っておりまして、やっぱりその NNET を使っも活用しようということもあって、今回のような重層的なその平詰めの説明会というよりは、その放送を通じた説明をやったんですが、結果的に放送を垂れ流し的になかなかそういうのを、まあ、現場では、誰もテレビの前で一日座って見ていてくれないねといった形では、今回のような、説明ではなかった。で今回の見直しにあたっては中教審で、各学校ごとの部会を作ったり、いろんな有識者を呼んだりしてヒアリングいたしました。マクロ的な研修というよりは、多くの学校現場の方、校長会の代表の方とか、教員団体の代表の方とかから、やっぱり前回は具体的な周知というのが不十分で、一つその端的な例として、答申に書かれているのは、生きる力というのは、人々をしっかり教えた上で考える、考えさせるんだ。ところが、考えるということだけがいたずらに強調されて、それから子どもたちに考えさせようと。小学校低学年では一つもしっかり教えをもらっていけないようなところから考えなさい、考えなさいと、まあ、一部では指導計画はこれから作っちゃいけないみたいな支援計画を作る、指導から支援ということが やちょっと誇張もありますけれども、そういうようなやっぱり現場の混乱が見られたといった意見が数多く寄せられておりまして、まあ、中教省としては今回生きる力というのは継続するんですが、それは生きる力が間違っていたというよりは基礎基本をしっかり教えて考えるというバランスをしっかり取れたというところが周知徹底の抜け落ちていたので、そこを今回改めてしっかりとした上で重層的な説明会をしっかりとして、まあ、中教審でも答申にそのようなことが認識を打たれました。まあ、そういったことを受けて今回はこのような予算措置を取っ
ています。中教審にね、そういうその方針が打ち出されたという前に、その例えばその周知徹底されなかったことによって何が起きたのかと、でその起きた原因が何なのかという分析を文科省さんとしてどうされているのかと。
繰り返しになりますが、例えば今回の生きる力の基本理念が必ずしも十分伝わらなかった、むしろ考えるということにやや恐れとウェイトを大きすぎて伝わったことによって、まあ、現場では基礎基本をややないがしろにして、考えなさい考えなさいと考えることを重視して、まあ、感じ
たことがですね、なんでその生きる力が伝わらなかったっていうふうに文科省は判断している
んですか。それは多くの有識者、例えば宗教審の委員からもそういう指摘がありましたし、
つまりそれは有識者がそう言ってるから文科省はそう思ってるわけです。
中教審でそういった多くの意見をいただきました
が、誰かがそう言ってるから文科省はそういう判断をしたがってるわけ
です。誰かというか中教審に意味になっているような教育のデータとか、
それを裏付けるための具体的なデータというのは文科省は集めてる。
例えばですね、まあ、今回のその指導要領の、
いやいや集めてるの、
例えば国際、
例えばじゃなくて集めてるのか、きちっと質問に的確に答えてください。時間ないんだから。
例えば
例えばいいから、集めてるんですかイエスかノー。
今回の全国監督調査のが一つのデータ、
うん、
それから
何
国立教育研究所というところが、教育課程の実施状況調査というのを評価とか単元を書いてあっておりまして、例えばそういった調査を抽出して行うことによってデータを集めたりはしております。
それでそのデータはどういうデータだったんですか。
すみません、ちょっと今手元にはありませんけれども、例えば各教科ごとに特定の金、最近でいうと例えば47都道府県の一度減少とか、あるいは歴史上の人物についてどのくらい理解が進んでいるかといったような、
これと力とどう関係があるの、都道府県の名前を入れるとして、
例えば今回の指導要領では都道府県の名称都市については、今の指導要領ではですね、教えなくていいとはなっていない。やっぱりそれぞれ その各学年を通じて教えることになっていたんですが、まあ、従来 その10年会計の時にそこをかなり簡素化したものですから、都道府県の名称を教えるということは知識の詰め込みなんだと、そんなことは地図を調べればいいんだから、むしろ、フィールドワークみたいな形で考える活動をすればいいんだというように誤解されて、小学校の社会科で地理 の、まあ、その都道府県の名称と位置をしっかり教えるというような授業がややもするとおろそかになる、まあ、そういった関係は
10年前の子どもたちは知っていて、10年間の間の子どもたちはそれが分からなくなったという結果が出ているということなんですね。
少なくとも前回の調査では、
前回
というか、この間、この2年ぐらい前に実施した調査だと思います。そして最近発表された
ものを聞いているのは、エルネットが垂れ流したから周知ができてなかったと、だから今回全員集めて周知を、全員とって対象者を増やして周知をすると、ですからその違いはどうだったということを気にする方を聞き入れるわけです。
少なくともその前々回までは今回のようなブロックごとの中央説明会と地方説明会の形をやっていて、前々回の改定までは収支徹底が不十分だったというのが教育会の声というのは聞かれなかった、まあ、それは一つ の、 その証拠にあるのではないかと思います。
だから
その
データをどこから聞きましたかという
のは、誰かがそう言うと文科省はそれに引っ張られる。
誰かがそう言ったではなくて、中教審という正式な審議会の場でその各教育団体を代表する委員の方がその団体の意見を集約したり、各教育学者の方とか、まあ、そういった有識者の方のヒアリングを、多くの、まあ、そういう議論の中でですね、まあ、中教審の答申に最終的に明記されたりとかは議論の末、まあ、そういった結論に達したということですから、
昨日もそうだったんですけど、中教審の意見がというのを非常に言ってまして、確かに中教審が物事を決めるということは文部科学省さんの中では、唯一無二にあるかもしれませんが、そういう審議会を開くときって当然基礎データというのを事務局である文科省さんが揃えて 小さな町でも審議会を開いて有識の大学教授の皆さんに来て急にかつらことを言わして、あ、言われたからその通り決めますっていうことは多分しないですね。できないです。で、そこで提示されたものについて翌週までとか3日後だとかまでに資料をどんどん作って提示をし、それで正しいということのご審議いただいて、じゃあこうだねっていうふうに決まるように思うんですが、文科省の中教審には文部科学省の事務局は資料を一切提示してないというふうに理解をしちゃうんですけど、よろしいですかね。
あの資料についてはもちろん400時間及ぶ膨大な審議をいただいてますので、さまざまな調査を実施しております。まあ、例えば総合的な学習の時間についてどんな取り組みが行われているか、それについて教師がどう評価しているか、まあ、そういったことを分析しながら総合的な学習の時間の時間数をどうする、それから、まあ、その総合的な学習の時間の指導をどう改定していく、当然そういったデータに基づいた議論をさせていただいております。必要があればまた中教審に出した膨大な資料をこちらに用いても
らえます。先ほどから質問していますのは、そういったところで中教審でご意見をいただいたんだけど、そのご意見をいただいた元データというのが多分あるでしょう、それを示していただけませんかと言ったら、47都道府県の県名が言えないよ、では10年前の改定指導要領の前ですか、20年前の指導要領を作ってきたときには、その当時の子どもたちは47の都道府県に対する正解率が2年前に調べたものより高かったというデータがあったんですよねという確認をしているわけです。
まあ、全てをですね、例えば何か単一の指標でですね、前回の改定に比べて今回の改定は、浸透率が悪かった、それは、前回の3割減であるか、まあ、そういったような明確な数値のデータを持っているわけではありません。たださまざまな学校現場をめぐる動きを示すデータとか、学校の教員に対する意識調査とか、そういったものを総合的にまさに単一指標で出せない以上は審議会で検討いただいて、まあ、一定の結論を導いていただくというのは事前の策としてあるのではないかと思っております。
それじゃあ少し話を進めたいと思います。他の観点で、ご意見。じゃあ三倉さん。
先ほど石田さんが言いました、事業の自己評価の欄の記載なんですけども、本当にその今回文科省さんの他の資料の中でですね、ここまで本当に自虐的というんでしょうか、これが悪かったんだって明確に書いてるのって珍しいと思ってるんですよ。だからこそあえてその前の年、前回の改定の時に説明が十分でなかった、十分に伝達できなかった、だから新しい手法で今回こういうふうにするよというところを確認をしたかったんですけれども、そうなんですよ、そこがだから、十分な説明ができなかったのはエルネットだったからダメだったんで、人を集めたら十分な説明ができるから、今回はその10年前にやったのと同じように、説明会を開きましたっていうことでよろしいんですか。
まあ、極めて単純化すればそういうことになります。逆にじゃあどういった形でですね、趣旨説明をすればいいのかというのはご提案があれば、まあ、今回なんか討論会ですか、いただいて我々も参考にするべきだと思いますけど、
ね、だからデータがあるとして、ね、データがあるでしょうか、それを見せていただく方が私たちこの場だけで参加者に申し上げられます。それでデータをお持ちなんじゃないですかと、ね、話
を。例えば
アンケートですね、その趣旨説明がされたと認識されてますかということで、3000名の教員に対してアンケートを取ったとか、そういう実はないということですね。
そのような事実はあるで
しょう。他にいかがですか。じゃあ平山さん。
手短に、ちょっと別なんですけど、対抗か対抗かというのが繰り返して出ましたね。学習指導要領をどこに持っているのか、例えばフランスなんかは日本と対極的で、指導要領はやはりあるんですけども、教え方は一切教員に任せて、教科書に。それこそ教員力に全部任せているというか、そういうのは、あるいはアメリカなんかは国としてないです。あるいは非常に乗りましたフィンランド、あれは90年代の半ばに本当の意味で対抗化しまして、国は本当に対抗化、さらに教育委員会がさらにつけて、学校も現場で最終的に作ると、非常にその裁量権を果たしたと。 そういう意味では今は国が一手に全部握っているのは非常にその国が本当に親切とも言える小世界とも言えるやってるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
まずですね、この学習指導要領、この学習指導要領で我々が作った教育内容の対抗を示しておりますが、具体的な指導方法を示していると思っておりません。例えば磁石の性質を有磁石を使うのか棒磁石を使うのか、そんなことどこにも書いてありませんので、もしこの指導要領に指導方法まで詳細に規定して現場を現地からしているとおっしゃるのであれば、それをまず具体的に指摘をいただきたいと思います。そしたらお答えしたいと思います。それからフィンランドについては確かに対抗化が進んでおりますが、確か最近は少し対抗化が行き過ぎたということで、重点に戻すような動きがあるということは非常に聞いておりますので、紹介します。
対抗化なんですけど、典型的なやつは小学校6年の到達目標しか示しています。例えばオランダなんか、中学校の到達目標しか示しています。
わかりました。確かに私どもの指導要領は各学年で何を、教えるのかということを示します。ただまず指導方法ですね、指導内容は示してますが、指導方法について詳細を示しているのではないということはご理解いただきたい。
周知授業に時間がないので絞りたいと思います。大臣さん、
先ほどお願いした解説書をちょっと今見させていただきまして、実に教科書とほとんど一緒です。中身で一つを見て全部は語ることは間違っていると思いますが、おそらくこの教科書というのはこの解説書をもとに作られていて、それで検定を受けているわけですから、ほとんど重複しているんじゃないでしょうか。だとすればこの解説書は明らかに不要ではないでしょうか。
逆にそうなるとですね、解説書がなかったらとんでもないいろんなバラエティのある教科書ができて、学校カードのために生徒が混乱するということになりますでしょうか。
あ、ごめんなさい、教科書に登場したい。なんか20、30ですよ、ともかく。
解説書があることによって教科書がある程度見てみると、したがって指導要領だけでは教科書っても
いや、だから、ね、これを配布する必要はない。
教科書会社に渡せばいい。
解説書というのはやはりその先生がですね、この指導要領の趣旨狙いを理解いただくための文章ですので、私どもとしてはやっぱりまずその原点というかですね、義務教育ですから、やっぱり義務教育のある程度全国的な機会検討水準の維持向上のためには、まあ、実はですね、解説書をじゃあ全ての先生が読んでるかっていうと、まあ、自民党でそういう指摘もあるんですが、今回はですね、やっぱり指導要領と解説書をセットでしっかり読んでいただきたいと。今までだからちょっと解説書の位置づけも不明確だったんです。今回はこの3月に告した指導要領の事務次官通知に解説書の位置づけも書いて、それを活用してほしいということを全国に指示をしております。それから、まあ、自作人じゃないかということはありましたけれども、やっぱり政府与党で議論して、今までは解説書というのが曖昧だったけど、今回は事務次官通知とか閣議決定につけて、この解説書と指導要領をセットにして、20年改定の趣旨を先生方に徹底していこうというのが今の政府与党の考え方ですので、まあ、そこはぜひご理解をいただきたいと思います。
こういう整理でいいですか。まず指導要領が決まります。で、それに基づく教科書を作るためには指導要領を細かく示した解説書が必要で、でこの解説書に基づいて教科書ができます。でここで教科書を作成するまでなんですね、検定教科書。で現場の先生というのは指導要領は与えられて教科書も与えられるんだけど、指導要領から教科書に何を説明されて、この教科書を説明するために指導要領との間でここが重点だよとポイントを再度確認するために解説書を使っている。
でも同じこと書いて
ある。まず時系列が違ってですね、検定教科書というのは3年後でないとできないんです。ただやっぱりこの3年間の間に学校の先生はこの指導要領の趣旨を十分理解して、教科書が来た時はそれを十分込み出せるように、これから2年、小学校なら2年、中学校から3年かけて、準備をする。結局教科書ができる3年間これだけで何をするなというのか、やっぱり解説書を使って十分研修いただくとか、まあ、それちょっと時間的にちょっと時系列的なところもご理解いただきたい。
まず質問する前に直感的にものすごく、学校の先生というのは恵まれているなというふうに思うんですね。法令も全部、例えば私財務省にいましたけどね、税法なんて毎年毎年改正されてものすごく細かく変わる。それを、現場の税務署員に解説書を作って配ってるかっていうと、そんなことを絶対に、しないわけですね。まあ100プレスって10年に1回の大改正で、
そして、子どもたちの力を教えなきゃいけないと。で、まあ、さらに言えば宮崎先生に言うようにね、質が非常に悪いからやらざるを得ない、こういうことであるとすればそれは100分って分かるけれど、私ね、せっかくそこまで、税金をかけて解説書を作るんであれば、この解説書というのは市販はされるんですか？
出発金を設定して、さっき言いましたように100円前後になりますが、市販をして購入いただきます。
そうすると、ご家庭のお父さんお母さんなんかもこの解説書を全部買えるという設定でいいですね。でこの質問はですね、来年度からこの予算の仕立てを見ると、来年度以降はこの学習指導要領との編集改定という予算は基本的になくなると、こういうことでよろしいわけですね。あと残る予算は地方自治体が購入をするときの費用、これが来年以降ずっと上っていくと、要するに新しい先生が入ってきたときにこの解説本が常に配られていくと、こういう理解でよろしいですか？
はい、今回はこれ指導要領でございまして、解説書については国や購入経費を、載せておりませんので、それから、まあ、確かにその毎年毎年採用される先生は何人かいますから、じゃあ毎年その先生の分を買ってくれるかというと、まあ、今回はその全国的には研修会が行われる年なので、ちゃんとその研修一番気になる研修テキストを国がしっかり渡そうと、要は私はもらってないと言わせないようにしようということですので、来年以降は今のところ考えております。
この
会社
を作るお金はいくら
2億5000万で、これは
これ上の2億5000万、
はい、
これが解説書、はい、で下の徹底要旨徹底というのが説明会、
これが中央説明会、地方説明会、それから、まあ、そこのテキストとして配置、それが実際全ての先生に関するこの指導要領のインプラスでございます。上の2億5000万というのは、小中高の各教科で大体50種類ですので、まあ、1種類単価500万ぐらいの。
1種類単価500万、
はい。
純粋に単純に。
実際はこれは、
これは、はい。使用要領そのものでしょ。
いや、解説です。解説です。
だから、解説書の編集費用ってことでしょ。
例えば10人 の、 専門家が10回集まって議論すると、で、借金が、10回分、旅費が10回分、それから原稿執筆が、まあ、大体200ページ分、まあ、それ大体500万になるというイメージです。
よろしいでしょうか？ちょっと切り口を変えますね。お話の趣旨はよく理解できるんですが、要は継続的にこれはこの指導要領に基づいて現場できちんとした教育をしなければ、目的は子どもたちに最終的にこの指導を基づいた教育をなということかと思います。そうすると、やはり先生方がですね、きちっとこの指導要領に基づいた教育に専念できる環境を作らなきゃいけないということも含めて、もう少しこの周知をするということの、まあ、仕事の中身ですかね。つまり切り替えの時にこういったことをやるということは一つのきっかけ、スタートの話ですので、継続的にこのまさに義務教育の最も根幹の部分であるこの部分を現場で、最大限有効にですね、効果を達成できるように具体的にさらにどういうことを考えるかということをお聞きしたいと思います。
まずさっき今年終わりと言いましたね。実は高等学校は、まあ、年内に、まあ、改定をして、来年に入ってから改定するということになりますので、若干の高等学校の一部が来年に行きます。したがって解説書を使って説明会を実施しますので、まあ、高校については今年小級でやったような全国的に説明会はないと思っていますので、それからまあ、この学習指導要領の理解を進めるためにやっぱりある程度そのキャッチボールのようにですね、こういう子たちに投げてやっぱ地方から必ずここはどう考えるのかとか、どういうような整理をすればいいのかっていう疑問がいろいろ出てきました。特に改定直後は。したがって今年も12月にはそういった地方の疑問を集めたような、今度はまた全国の研修会を東京でやって地方説明会をやってみたような結果を踏まえて、またどういう説明をすればいいかというか議論をしようと思っていますので、本格実施になるのは 小学校23、中学校は24までですので、まあ、今回のような大々的な説明会じゃないにしても、常に招致のための何か国からボールを投げかけて受け止めるような、そういう会は例えば、全国の指導主事会を定期的に開催しておりますし、そういうような会を通じて実施していくことにしております。
71 1年度の文科省の要求額というのはどれぐらいになるんですか。
これはまだ今検討中でございますので、ちょっと数字がなくて、よろしくお願いします。
大体どれぐらいですか。
まだちょっと省内のシーリングを今いろいろ調整しますので、ちょっとそこも含めてまだ申し上げられない。
今年4億が来年は4000万でいいとか、1億必要だとか、目の子でどれぐらい。
いずれも小中がなくなりますので、この4億5000万と1億4000万がかなり減るんですけど、ちょっと具体的にどのくらいになるのか。
彼の考えでいくらなの。
大事な予算をここ多分査定する方じゃないと思いますので、ちょっと担当係長が責任持って答えるのは気の毒ですので、
お願いします。はい、2億5000万というのは、そのさっきの説明だと500万円かける50ですね。それは小中だけなんですね。
小中
そうですよね。そうするとこれは来年全部落ちますよね。
年内にですね、来年の3月までに高校の解説書が全部社会説明があれなんですが、ちょっと今のスケジュールでいくと、実際には来年に少し。
だけど、石炭の中に入ってもらうんですね、2億5000万。だって予算要求して、石炭のここまで来てるんですから、執行上できないってことですね。量が増えますからね。非常にだって
来年の可能性はあると。
後ろなんですけど、そもそもこの500万円っていう値段が適正かどうかってますけども、要はその、こういう指導要領の内容が全て教え物がまだ変わってないんですよ、10年前に。そんなに変わったのかどうか。要するに、その変わってないのに500万円もですね、その、どうしてかかるんだろうっていう、ちょっと疑問は。だからどのくらい、前回のこの理科だったらですね、その文章が書いてあるのがもう全面会見になってるのが、やっぱ教えることはあんまり変わらないと思うんですよ。それ500万円も一冊、なぜ、その、あんまりそういう考え方もね、ないんじゃないかと思うんですよ、ね、書って。これ高すぎるんじゃないかと。うち内容があんまり10年前と変わってない。これはどう思いますか。
つまりだから、ね、多分この中の本を書かれた人、何人かいらっしゃると思うので、本書いたら、その定価の、まあ、大きさって1割です。でこの1割500万を1割減ったら5000万で、要するにこの何言ってるか、この本を100円で売る、200円で売るって言ったら、500万円もその書いた人たちに渡すなんてことはありえないんですよ。本来
私出版社の勤めておりますので、
これは明ら
かに高いと思います。これでしたら、おそらくそのまあ中身どうやって作るかによります。でこれ15人いて1人当たり33万円ぐらいの執筆料とかって払って、まあ、それだけは費用だとすると、まあ、それが高いかどうかは分かりませんが、これだけの中身、このぐらいのものを作るのに500万は必要ない。
原稿料が500万ではなくて、委員会開いて議論いただきます、その際に出席いただく借金があります、原稿の方もいらっしゃるので、借金があります、
はい、
それからあの原稿を執筆、
ですからそういうことが必要な内容なのかなと思うんです。我々もそういうやり方で本作ったりしますけども、非常に金のかかるやり方なんですよ。でそれがこの内容でそれが適切かどうかってちょっと疑問かな。これだけの方15名の方をお呼びしてね、書く内容なのかなっていうのはやっぱりちょっと疑問があります。
まあ、ただ、各学年100万人を超える子どもたちが10年間作るものですので、やっぱりそれは現場の先生、それからの教育学の専門家の方々、やっぱり多くの目で見ていただいて、これをあと10年続けていいのかな、必要がないのかと。だからじゃあ算数なんかはですね、今回そんなに社会科と違ってそろそろ変わらないかと思われるかもしれませんけども、いや今回例えばその10分の1割というような歯止め規定を取って桁の大きな計算をこの学年にやらせてみようと、それについては本当に発達段階どうなのかということをやっぱり議論していただいてやっておりますので、まあ、必ずしも普通のですね。
それじゃあそろそろ評価の方を始めてください。 万が一違う場合は別々にご記入いただきたいと